皆さんこんにちは。大阪維新の会堺市議会議員の的場慎一のポッドキャストでございます。こんにちは。今日はですね、前回に続きまして、また再び、奥野生命堂9代目堺の伝統産業を支える奥野博文氏のゲスト出演でお送りいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
前回はですね、いろいろ堺の線香の歴史とかいろいろね、ちょっとマニアックな話にもなりましたけれども、はい、あとは大学とか専攻組合のお話とか、はい、大学生で大学で准教授されているお話とかですね、はい、いろいろお話になりまして、そしてハロウィン、はい、ハロウィンの専攻で、まあ、堺から世界へというお話もしていただいたわけであります。
はい、
今日はですね、まあ、もう一つちょっとまたせっかく奥野ちゃん来てくれてるんで、線香のお話、また
ありがとうございます。
線香の話ばっかりですけど
申し訳ございません。線香屋でございますのでですね、
ゲストが線香屋さんなんで、今日ですね、これ僕の手元にですね、ちょっと奥野生命堂さん のパンフレット、カタログをですね、製品パンフレットを今手にしておりましてですね、これ線香の世界っていうのはこんなに広がりがあったのかと今びっくりしております。これちょっと皆さんもね、まあ、ホームページとかありますんでね、また後々確認してもらえたらありがたいんですけれども、まったけの香りっていう製品がありますけど。
ありますよ。
これは何ですか？まったけの匂いがする線香。
まったけの香りがする線香ですね。
まったけの香りがするんですか？
そうですね、
これは。
で、まあ、その下にね、お香酒ってあると思うんですね、
はいはい、
これはお酒の香りのするお線香で、
これお酒の香りがする。
そうそうそうそう、亡くなった個人の方がね、はい、お酒好きな人のために
作った線香。
じゃあお酒だけやったら酔っ払うんちゃうかと思いまして、あてもいるやろうということで松茸の線香。
ああ、そうなんや。松茸が大好きな人ではなくて、
松茸をあてにお酒を飲んでくださない、
ね、このごめんなさいね、亡くなった人を、まあ、弔うんだけれども、
はい、
まあ、お酒の匂いのする線香と松茸の匂いする線香を立てて、そういう
そのね、香りというのが天に
昇っていくと。この松茸の香りというのは、
はい、
これ今日ね持ってきてもらって一回つけたら面白かったんやけど、これほんまに松茸の香りするんですか？
しますよ。先日 NHK ののど自慢に僕出たんですよ、
はいはいはい、
でその時にお線香持ってきてくれと、はい、松茸の線香持ってきてくれっていうことで、
松茸の線香持ってきてくれと NHK ののど自慢に、
のど自慢に
NHK ののど自慢に奥野ちゃんが出たと。
出ちゃったんですよね。
えらいことですな。
えらいことで、
でその時でそれ持ってきてくれと。
そう、ほんで火をつけて香りをふわーっとしたら、はい、ゲストに答えてもらうコーナーだったんですね、はいはいはい、これは何の香りでしょうかみたいな感じで、じゃあ下のお客さんが、うん、あ、松茸って言いました。
ほなもうやっぱり松茸の匂いするよね。すごいね。
すごいでしょ。
これ1000円じゃないですか、はい、松茸の香りって、はい、これ一箱1000円でしょ。
一箱1000円。
これ何本入ってるのかちょっと分からへんけれども、
はい、
1000円で、
はい、
何十回も松茸の香り
が楽
しめると、まあ、かなりいいですねこれ。
そうですね、
松茸ってもともと香りのもんでしょ。
香りのもん
です。まあまあ味もあるけれども、はい、その香りの部分線香で、うん、すごいですな。
すごいでしょ。アドマチック天国っていうテレビ番組あるんですけどね、そこで
アドマチック、あ、やってる
やってるでしょ、やってるでしょ、うん、でそこでこれを松茸の香りをつけてご飯食ってました。これで3000円いけるわ。
いける。あ、すごいな。これぜひとも一回ちょっと嗅いでみたいですな。あ、これ
ぜひぜひ。
ほんでこれちょっと今度まためくるとですね、ゼロっていう、
はい、
お線香ございますけれども、
はい、
香りがしないって、今度はまた極端に
すごいでしょ。
これでも香料とか香木使ってないいうことですか？
そう、香りを作り出すのが我々の使命なんですよね、うん、
使命やね。
それが香りがなくてさらに煙もないんですよ。
それ線香じゃないじゃないですか。
そうそうそう、だからうちどこの父親なんかいつも言うんやけど、
これは
それやったらそうめん立てとけ。
そうやね。これは何のために 開発された
これね、われわれも本当に、切磋琢磨したんですけど、お客さんの要望が多いんですよ。それはなぜかというと、昔は日本家屋でね、広い部屋で、はいはい、ほとんど障子とかで、開けトントンの部屋ばっかりでしょ、
はいはい、
今住宅事情が変わりまして、はい、マンションであれば、サッシが入っていると、
はいはい、
で一つ一つの部屋が狭くなっちゃってますよね、じゃあそのお線香の香りがきついみたいなんですね。
そうかそうか、まあ、お線香を焚きたいけれども、 あまりにも匂いしちゃうから、
匂いがつくからとか、そういうふうな方々が多いのと、それともう一つ一番の原因、製造に踏み切ったのは、香料アレルギーの方がおられるということなんですね。
でもね、ゼロにしなくてもいいんではないかっていうのはちょっと若干
思いましたよ、
ね、なんかあのゼロにせんでも、そのちょっと香るなっていう
微香性ね、
うん、何もゼロっていうのはそのいやゼロにこだわったと、
もう
ゼロなんや、
煙がなくて香りのない線香を作ってほしいっていうお客さんのご要望があったんです。
それに応えるすごいですな。
答えちゃったわけですな。いろんなメーカーさんとかいろんなところからのバッシングがありましたけど、
これやっぱり線香の業界で言うと画期的すぎて、
そう
ゼロっていうのは
本当にいいのかと、
おそらそうなりますな。これ
で、まあ、難しいことを言うようですけど、ゼロっていうのはね、大乗仏教でゼロの定義っていうのがありましてね、何もないところ、ゼロから始まらないと香りがあることもわからない、いうことで、香りの究極が香りがないんじゃないかなと。
なんか分かったような、
分からん
ようなんですけどまあでもさすがすごいなと思いますね。やっぱりあのお線香ってこうやっていろいろ見ますと、
はい、
今もすごい、僕もお線香の相場って分からないんですけれども、
はい、
マッタケで言うたら、まあ一箱1,000円、
はい、
ほんでこれ最高級、これ白檀って読むんですかね。
あ、はいはいはい、
利休白檀、
はい、
でこれもあの、1000円とか2000円とか、
はい、
千年桜でいたれば3000円とかってことになってくるんですけれども、はい、これやっぱり高いお線香っていうのはですね、
はい、
やっぱり、僕の田舎の人なんかの話聞きますと、
はい、
なんか安い線香と高い線香は、
はい、
消してから後の残った香りがもう全然違うというふうに聞いとるんですけれども、やっぱり使ってる香料というかそういうのも違うんですかね。
そうですね、まあその利休とか、あとうちとこで燻水っていうブランドがあるんですけど、はあ、まあ、これに関してはほとんどその原材料、先日ちょっとお話しさせていただいた7万円1グラムっていうか、いうのあるじゃないですか、はい、まあ、あんなは入りませんよ。
香木とかではない、
はいはい、あれの安いタイプの人工を入れたりとかですね、その原料材料が高くなればなるほどその
製品も高く
なってくる。
だけどゼロも1000円する、
あ、これはね、うん、その原火を燃やすとその匂いがやっぱり出るんですよ。 それを消すための
マルヒのやつが入ってるんだ、ね、物質を入れてるわね。普通にその辺の竹ひご燃やしても匂いしますからね。
そうですそうです、
それを消さなあかんわけですね。
そうですそうです、
あ、そのための
またこれ物質を入れてると
、極秘のものがやっぱり
入ってるということですね。
ああそうかそうか、
そうなんです
。いや、ぜひともこれ、
はい、
いろんな線香もですね、
はい、
いろんなバリエーションあるんで、ぜひともこれ皆さん見ていただきたいなと思いますね、はい、
よろしくお願いします。
これ奥野さん、これ、
はい、
ホームページで見れるんですね。
あ、見れます見れます。
これURL が www のおせんこう .com、
おせんこう .com
です。 osenkou.com まで行くとですね、
はい、
このような線香見れるということですね、
はい、そうです。あと奥の生命堂で調べていただきますと
見れるの、
はい、
お買い求めは、
お買い求めはですね、楽天とかでいろいろと私どもの、はい、販売店さんが出してくれてますので、そこで
堺市のふるさと納税
も
入ってますね、
はいはい、入ってます、
多分ね、
入ってます、はい、
僕見たことあるんですけど、ぜひともですね、
はい、
ご興味ある方は見ていただきたいなと思います特に注目は全くとゼロっていうのねすごいなと思います。 ありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ、今ちょっとお線香の話でもうだいぶ過ぎたんですけれども、まあ、今お住まいが山の口商店街とか、
あ、はいはい、
ご自宅あるということで、で今あの山の口商店街でこうちょっとね、あのすいません、堺にですねあまりゆかりのない方はですねちょっとご存じないと思うんですけれども、堺の旧市街地の一番真ん中にですね、
はい、
山の口商店街という商店街がありまして、これは昔すごい人であふれかえった商店街。
そうですね、心斎橋筋よりもにぎわってたと言われ る,、
はいはい、われるね、
はい、
あの僕の母親もですね小さい時は山の口商店街、はい、僕のおじいさんですね、
はい、
あの買い物に連れて行ってもらってたっていう、はい、すごい人やったっていうふうに聞いてます、でまあ、今はやっぱり日本全国的にこの商店街が下火になってきてる来た時代があって、
はい、
で、まあ、このままじゃいかんということで、はい、あの活性化していかなあかんということで今先頭に立っていろいろやられてるイベント、
は
い、
あ、そうですね、
等々ね、
結構いろいろとやらせてもらえてまして、まあ、一番大きいイベントというよりみんなから認知最近されてきたのが、夢チャレっていう授業なんですけど、ね、これ堺工科高校定時制の先生と、
はいはい、
で、子どもたちとですね、学生と共にやってるんですけど、町でキッザニアをできないかと、
あ、いろんな職業あるから、
はい、
何やろうか、キッザニアやったらピザ屋さんとかいろいろ職業体験するような、
そうですそうです、
あれをまあ商店街でやっちゃおうじゃないかと、
そうです、
お
でこれが、もう5回になるんですかね、
もう5回、毎年1回、
毎年1回やってまして、もう5回になるんですが、これが非常に人気を得てまして、今本当にあの周辺の小学校しか巻いて、あのチラシを巻いてないんですけども、その中でも大体、倍率がですね3倍から4倍に上がってきてると。
だからなかなかその市外から申し込んでも難しい、参加が難しいような状態ですね、
抽選になるんでね、
抽選になるん
ですね、はい、
でもその代わりじっくりと抽選に当たると職業体験ができる、
できます、まあいろいろと今消防、消防署もやってくれてましてね、
はい、
消防署も手伝ってくれたりとかいろいろやってます。だからあのチンチン電車あるじゃないですか、
はいはい、
あれチンチン電車を活性化するために、そういうふうな形で、子どもたちにね車掌さん体験とか言って
やってもらうんやね、
やってもらったらいいなと思ってるんですけどね、なんか、半海さんぜひよろしく協力いただきたいな、お願いしたいなと思います。
まあ今ねこのチンチン電車の自立支援もね、はい、議会の方ですごい議論になってましてね、
そりゃそうでしょうね、
僕らもあの私この間、代表質問を行って先週の金曜日でしたけれども、はい、あのやっぱり今の市長竹山市長ね、
はい、
あのもう次の秋の市長選挙で8年間やることになるんですけれども、はい、この市長一番最初に当選した時は LRT っていうね、あの堺の東西の交通を、
はい、
反対する中止ということで市長になったわけなんですけどね、
はい、
まあ、それを小室ちゃんもよく知ってると思うんですけど、その後8年間経って、
はい、
これ LRT 中止にして東西交通どないするのかと、
あ、
まあ、LRT、BRT バスの高度化、
はい、
これもうそのルートもね、
はい、
どんな3機種3つの機種、
はい、
でどんなルート3ルート想定されてるんですけど、それを決める、
はい、
でその僕はこれが必要やと思うというものをやっぱり決めて、でそれをマニフェストに載せてね、あの市民の皆さんにご判断いただくっていうのが一番いいだろうということでご意見申し上げてるんやけれども、
はい、
なかなか決めませんのよこれだからやっぱり交通が決まらんと街づくりもね、
はい、でやはりね山の口商店街というのはアクセスが悪いところでございましてね、でその東西交通っていうのがチンチン電車、
うん、
ね、チンチン電車をつけていただくことによれば、うん、多分その山の口商店街にも人の流れが変わってくるんではないかなと私は思ってましてね、だからあの竹山市長にもその辺をお願いしてるわけなんですけど、ただまあね、なかなかそのなんていうんですかね、なんか先延ばしになってまして、ぜひその辺は我々市民としてましてもね、あの答えを出していただきたいなと思います ね、
そうしないと民間がなかなか投資できへん
すよ
ね。
そうなんですよ、
交通の政策がまず決まらんのに、
そうなんです、
なんかあの民間投資してもね、
はい、
全然人の流れが生まれなかったりしてもね、
それは
困るわけで、
的場先生知ってます、東京なんて新しい駅ができれば、そこに街ができてくるわけ
です、それはそうですよね。
やはりそのやはりインフラ整備っていうのはこれ、うん、それだけやっぱり街の街づくりについては大切だと僕は思ってるんですけど ね、
僕もその観点で、もう的場先生ってやめてくださいね。その観点でね、はい、質問したんですけどね、だから決めてくれないと、
そうですね、
まあ、決めてそれをね民意に問うというか、うん、市民の皆さんに一回選挙で問うたらどうでしょうかということを、まあ、強く申し上げたい。
そうですね、やはり堺市っていうのは東西交通っていうのはやっぱり悲願ですのでね、うん、やはりそれを延伸で言えばやっぱり三原まで行くとか、うん、さらにこの深井に通すとか、うん、いろいろな方法論があると思うんですけど、うん、まずはやっぱりその中心市街地に通していただいて、その延伸をどんどん考えていく、
ね、
ということをやっていただければ、
ね、あとまた人事電車に自立支援ということで、はいはい、まあ、経営が厳しいから撤退したいっていう半海さんのね、うん、お声もあったんかして、やっぱり10年間で50億円というお金を投じている堺市なんでね、はい、だからあと残りがまあ数年ですんでね、はい、これほんまに50億円も投じて自立できへんからえらいことやと、でだから
もう、あ、すいません、本当に1キロ通すのに LRT っていうのは80億円ぐらいでいけるっていうのを聞いてます。これ地下鉄通すと800億円かかるんでしょうけど、それだけ LRT っていうのは安くてライトレールトランジットもですかね、っていうので非常にいいものなんでですね、一回その以前考えていたことを、をちょっと白紙に戻していただいてね。
そうですね、
ぜひ
もう一度新たな LRT 計画でもね、
うん、
いいと思います。前の計画はあかんにしても今回また新たなね、
はい、
またそのブラッシュアップした形で、でも一番大事なのは市民にですね、
はい、
新しい提案をすることやと思いますね。
そうですね、
提案をしてね、それを決めることができる民主主義のシステムがあるんでね、提案でへんとみんなどうしようもないんでね。
僕なんかね、そのハルカス行くのにね、会社の前から電車に飛び乗って、
こう
ビューっとハルカスまで行ける、ね、
いいな、それいいですね。
いいですよ、ほんでこっちは堺東まで行けるね、
う
ん、
で今インバウンドで大阪市内にね、うん、外国人の方来られてるっていうことなんやけれども、やっぱり大阪の中心部もですね、もう観光のコンテンツはもう目いっぱいなんですね。
はいはい、
もう今人気あるのは四天王寺、
はい、
アベノハルカスとか、あと爆買いも来てますけれども、やっぱりリピーターにさらに大阪を深く知ってもらうには堺のコンテンツ必要っていうのは、まあ大阪観光局も言ってますんで、
ね、そりゃそうでしょうね、
それはで
歴史と文化と、
そうですそうです、
で面白い産業がありますから、
そうですそうです、
ぜひこの堺には魅力があるんです、それを磨いていけば、
それをコンパクトに見ることができるということで、うん、だから堺に杉薬局をね誘致して爆買いしてもらうなんてことは絶対ダメで、
ダメです、
やっぱりそれやっちゃうと全然爆買いのブームが過ぎたら街自体がもうね、
そうです、
軸を失う、
もう中国の方はもうそれほど爆買いしてないじゃないですか、う
ん、だんだん減ってます、観光バスのね台数が減ってきてると、
ね、ですよね。で今度は個人のその観光客をどうやって捕まえていくかという、うん、
そうですね、
それの一番いいところは
入り口になるのが
堺です、
堺、うん、
が一番いいと思いますわ、うん、
と思いますね。だからやっぱりこの今の阪海電車とね、ぜひともこう結節してですね、
そうです、
うまいこと東西交通と連携して、うん、いうのが一番いいですね。
いいですよ、外国人もね、うん、あんな路面電車でガタンゴトンガタンゴトンって行ってることが楽しいじゃないですか、う
ん、おこのちゃんも英語をね勉強して専攻のアロマとかいろんな教室やられてるでしょ、うん、アロマ作る体験とか、はい、ね、やっぱりこう外国の方にそういうのをね
やりたいですね、
もうやっていかなあかんようにね、
はい、
なるね、
やっぱりこの堺というのはおもてなしの精神になるん で、ね、来ていただいた方にどれだけ楽しさを持って帰ってくる、うん、それはやっぱり僕は思うんですけど、人と人との触れ合いかなと思ってますので、
う
ん、
そうですね、
ものとものを買うような世界ではないような気がしますね。
まあちょっとまたこういうね、堺のなんかこういろんな話になりましたけれども、またお時間がまた来てしまいましたので、
はい、ありがとうございました、
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
次は最終回ですんで、
あ、そうですか、
もう3回目、
あ、3回目
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
それではまた次回よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
失礼いたします。